なるほどマネーライフ、北陸銀行の提供でお送りします。ツールドフライデー、山崎夏子がお送りしています。今年も毎月第2週第4週は経済の専門家にいろいろなお話を伺っていきたいと思います。今日は金融広報アドバイザーの中村総一郎さんに相続税について伺っていきます。中村さん、おはようございます。
おはようございます。
さあ、2015年がスタートしました。今年から相続税が大きく変わるそうですね。
そうですね、本年1月1日から相続税の税制が変わりまして、相続税を支払う人の割合が大きく増えることが予測されることから大きな関心を集めているんだと思います。
相続税がかかってくる人の割合ってどのくらい増えるんですか？
そうですね、大手税理士法人の試算では地方で約 1.5 倍程度、東京圏では2倍程度という予測が報告されています。
東京の方では2倍を超えるということなんですけれども、
そうですね、
これどうしてですか？
この地方と東京の差の一番大きなものは土地の値段の差だと思われます。富山では一坪15万円とか20万円ということでしょうけれど、東京では約10倍、150万200万ということから、今回の相続税の改正の影響を大きく受けると、そういう差だと思います。
実際やっぱり坪単価が高いですもんね。
そうですね、
で大体100人の方がもし亡くなったとしたら、現状ではどのくらいで？
そうですね、全国の統計では現在4人から5人程度ということなんですね、けれども今回の相続税の改正によってこれが約 1.5 倍、富山では6人から8人程度っていう計算になりましょうか。
具体的にこう何がどう変わることによって対象の方が増えるんですか？
今回の改正の一番大きなものは基礎控除、相続税の基礎控除というところの改正です。いわば相続税がかかる人の足切り金額が随分下がるっていうことなんですね。昨年平成26年まではこの足切り金額基礎控除が、亡くなられる方、私の例で言いますと、私の父が亡くなった場合、兄弟が私一人ですので、法定相続人というのが母親と私と二人になります、そうすると基礎控除は5000万円足す、1000万円かける母親と私の二人分、計7000万円ということになるんですね。で、この7000万円を超えて初めて相続税がかかるという計算だったんですが、この5000万円足す1000万円かける法定相続人の数、今でいうと母と私ですけれども、これがそれぞれ 60% まで下がるということになるんですね。具体的に申しますと、この計算式が3000万円足す、括弧の600万円かける法定相続人の数というふうになります。先ほどの配偶者1人子供1人の場合には7000万円から4200万円まで下がることになります。
相続税がかからないのが基礎控除ということですね。 そうですね、それが今まで5000万だったのが、
そうですね、
まず3000万になってしまった。
はい、
で、子供とか配偶者などの法定相続人が1000万まで今まではかからなかったのが、
これも
少なくなって600万になった。
そうですね、
だいぶじゃあ変わってきますね。
そうですね、随分変わりますね。
こうなると実際にやっぱり今まではかからなかった人でもかかってくるケースっていうのは増えてきそうですね。
そうですね、例えば先ほどの配偶者1人子供1人の場合には7000万円だったわけなんですけれども、これまでは到底行きやしないからと思っていたお宅でも、これが4200万円となればちょっと心配になってきたぞという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
この相続っていうのは現金だけじゃないですもんね。
そうですね、代表的なものとしては今おっしゃった現金、有価証券、貯金、金融資産があります。ともう一つ大きいのは不動産ですよね。ご自宅の土地、建物、そういうものが金融資産よりも多い家庭もたくさんあると思います。
預貯金だけで考えると、
そうですね、
少ないかもしれ、この4200万っていう数字を 多いかもしれないですけど、そうですね、実際にはもっといろいろなものが資産として残るかもしれませんからね。
そうですね、
はい、税制の改正に伴って私たちが取れる対策、うん、おすすめのものってありますか？
これだけ新聞市場いろんなところでかまびすしく報道されてますから、まずは税金がかかるのかどうか、
はい、
試算してみることが一番じゃないでしょうか。
うん、
そのためには亡くなられる方の、私で言えば父のですね、
はい、
財産目録を一度一覧にしてみて、基礎控除を上回る金額になるかどうか、自己点検してみるってことがまず第一歩のような気がします。
はい、税金が発生するとなった場合の対策はどんな方法があるんですか？
対策と言いますと、とかく節税を一番に考えがちですけれども、私の思う相続が発生した場合の対策の優先順位はですね、一つ目に揉めない対策、
はい、揉めない、
配偶者とそれと兄弟お子さんが対象になりますけれども、この中で揉めない対策を一番に挙げたいと思います。
はい、
でその次に、2番として納税資金の対策、まず税額を試算してみて、税金が出るようでしたら、果たして、相続で受け取る財産の中の預貯金からですね、相続税額を払えるのかどうなのか、これを一度また点検してみることが大事だと思います。そして最後に3番目、節税対策ということなんだろうと思います。
確かに預金だけではないですからね。
そうですよね、
相続受け取ったとしても、物で受け取った場合、
そうなんですよ ね、土地建物だけの財産家の場合には、土地建物では納税できないですからね。
それでもどうしてもこう節税対策というところもちょっと気になってくるんですけれども。
そうですよね、その節税という意味では、
はい、
まず第一は生前に相続財産を、
はい、
どうやって減らすか、その対策が中心になります。具体的には3つほど申し上げますと、相続財産を1つ目は使うのか、
はい、
2つ目はあげるのか贈与するのか、
で
3番目は他の財産に置き換えるのかという視点で考えてみれば良いと思います。
使うというと例えば、
使う対策としては、例えばおじいちゃんおばあちゃんが元気なうちに旅行に行くだとか、それから暮らしやすいように家をリフォームするだとか、そんなことが考えられると思います。
あげるという対策としては、
これは法律用語で言いますと贈与ということになるんですけれども、はい、子どもさんやお孫さんに贈与する、あるいは市町村ですとか NPO に寄付をする、そんなことで、生前に、自分の財産を次の世代に渡したり、他の団体に寄付したりということが2番目の対策ですね。
じゃあ3つ目、他の財産に置き換えるということですけど、これは、
この例としては、よく挙げられるのが、預金を生前に仏壇だとか、
はい、
お墓墓石だとかに変えて、購入しておけば仏壇や墓石は非課税財産になることになるもんですから、
はい、
これは相続財産から除外されるっていうことがありますし、それから生命保険に加入しておけば、ある一定額まではその生命保険は非課税になるという特例がありますので、そういうふうに他の財産に置き換えるということが考えられます。
税について詳しくは税理士事務所または税務署にお問い合わせいただきたいと思います。今日は金融広報アドバイザーの中村総一郎さんに相続税について伺いました。中村さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。